どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待したら見事に行きたいと思います。今日の1分動画は予言を熱心に、求めるだったかな、するだったかな、どっちかだと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日は予言を熱心に求めるについてです。予言の働きは神様が教会に与えられた大変重要な働きです。ところがこの予言に関していろんな意見があります。それは愛を求めるべきであって御霊の賜物を求めるべきではない、御霊の賜物を求めるとずれるなどです。その結果予言の働きが用いられないということが起こってきます。しかし第一コリント14章1節では一番重要であり中心である愛を求め、その上で御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと語られており、また第一テサロニケ5章20節、予言をないがしろにしてはいけませんとあり、予言を熱心に求めることが書かれています。予言は危険だから触れてはいけないとは聖書のどこにも書かれていないのです。私たちが聖書的な歩みを求めるなら、愛を求めるのとともに御霊の賜物、特に予言することを熱心に求める必要があります。なぜならその中で表される神様の特別な計画があるからです。その際は1、予言などの御霊の賜物は教会に与えられたものなので、教会の管理の中で霊的な権威である牧師に従って用いる。2、必ず吟味する。このように聖書的に正しく用いることが重要です。その時予言の働きを安全に用いることができ、また予言を通してでなければ開かれない神様の大きな恵みと働きが表されます。主の言葉を信じ予言を熱心に求める時に素晴らしい主のご計画が開かれます。ではまた。
愛を求めた、その上でって言ってましたけれども、あれは違います。愛を求めると同時にです。同時に、またっていうのは同格の接続詞なんで同じようにって意味ですから、愛を求めるのと同じように同時に私たちは見たものとはもう特に予言することを熱心に求めることですね。だから愛だけを求めればいいって言ってる人の方が聖書的ではありません。片手落ちですね。で、見たものとはもだけを求めるっていうのも片手落ちです。愛とともに同時に御霊の賜物を両方求めていく。両方求めてないと働きを継続することはできません。聖書が言っている意味の愛を本当に求めていくなら賜物が必要になってきますし、御霊の賜物を本当に用いて働きを続けようと思って愛がなければできません。これは聖書が言っているのは当たり前でこうセットなんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。はい、それと予言することを熱心に求めますと書いてますので、予言させてくださいというんじゃなくて予言をすることだから、実際に予言をしていただきたいと思います ね。予言をすることを実践してほしいと思いますね。ですから日々ね、予言を忠実に語り込んでより正確によりしっかりとね、神の言葉を捉えて語りになってねいくようにお互いしてほしいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの23章の34節、ね、その時イエスはこう言われて、これ十字架につけられた時のイエス様の言葉ですね。7つあるうちの一番最初の言葉でいつも言いますように、この言葉だけは祈りです。これは一度じゃなくて繰り返し祈られました。おそらくこう釘打たれた時や十字架にこうドスンってこう十字架が立てられた時や、それ以外の時にも繰り返し静かにこう祈られたんだと思います。それを聞いていて、ね、今日は話しませんが、両方につけられていた犯罪のうちの一人はイエスがキリストということに気づいて改心するわけですね。で、この祈りについて今日はちょっと見てみたいんですけども、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないんですと、まあ、そう言ったんですね。でそう言っている時に、まあ、ローマ兵は下でくじを引いていましたし、人々は、指導者たち、ね、わだわらってイエス様のことを、あれは他人を救った、もし神のキリストをやればいたものは自分を救ってみると、兵士たちもあだけって言いましたし、人々も群衆もあだけっていた、つけられた両方の、強盗たちもあだけっていた、そういう状況なんですね。で、その中で 彼らっていうのはだから直接的にはあだけってる人々、まあローマ兵もそれから指導者たちもユダヤ人たちも隣両方にいた犯罪にもですけども、その彼らを許してくださいっていうのは直接的にはそうであります。でも同時にこれは彼らっていうのはその時の人だけじゃなくて私たち一人一人であります。なぜかというとイエス・キリストは私たち一人一人の罪の身代わりとなっていますので、この彼らっていうのは私たち一人一人なんですね。で今回ねちょっとね今までいろいろ何回も説教してきたんですけど、すごくこの彼らは何をしているのか自分でわからないという言葉がねすごく自分自身に響いてきたんですね。でイエス様は十字架にかかる前にゲッセマネで血のような汗を流しながら祈られた、ね、弟子たちがこういびきをかいて寝ている時、まあ、いびきをかいたかどうかわかりませんけども、ね、寝ている時にイエス様は血のような汗を流して祈られて、その時に、その祈りを通してこの十字架を全うされたわけです。その祈りがあったから。でも同時に今度は十字架の上でさえイエス様は祈っていたんですね。これちょっとなんかね、知ってはいたんですけどすごい発見だったんですね。十字架にかかる前に祈られて、その祈りがあったから十字架を忍べたんですけども、同時にその十字架にかかった時、その十字架の上でさえキリストは祈っておられたのであります。しかもその祈りは自分のためじゃないんですね。その自分をあざけり、自分に唾をかけ、自分を迫害してあざけって人たちのために祈った。彼らは何をしているのか自分でわからないんだって。でもちろんそれは許してくださいってことは、自分がもう自分は許してるから、もっと言えばこれ彼らの罪は全部私が引き受けるから、罰は私が受けるから、彼らを許してほしい。彼らは何してるか分かってないんですよって。だから許してあげてくださいってことなんですね。で、この彼らは何をしているのか分からないって時にいくつかあると思うんですね。一つは、自分は正しいと思っている。つまり、この彼らは自分で何をしているか分からないって祈りを聞きながら腹を立てる。言われすぎたら、何を言ってるんだってね。何が自分で分からないだってね。こうお前の方が間違ってるんじゃないかってね。そういうことですね。そうやって本当に腹を立てている人たちもいれば、こう、弟子たちや、ね、外来から来た女たちはイエス様を慕ってまして、弟子たちは逃げてましたけどね。で申し訳ないと思いながらも、でもどうすることもできないでいた。あるいは自分たちは本当に支配している。だから悪いことをしているとは思っていない人たち、わかりますかね。正しいと思っている人たちとともに、正しいと言わないけど別にそんな悪いことをして思っていない人たちいると思うんです。イエス様はその一人一人が自分が何をしているかわからないんですって取りなしくださった。この祈りがあったから私たちは救われたんですね。で皆さんね、人間ってね、罪が分かってないんです。人の罪はよう分かるね。人の罪はよく分かりますね。自分の罪は分からないんです。10時に来てください。10時1分に入ります。すいませんって言わないんですね。ああ遅れましたねって言われたらね、何遅れましたですかって、こんなに一生懸命坂道を歩いてきたのに何言ってるんですかって、自分は一生懸命やって正しいんだって、よく来たねって言ってくださいよ、それが愛でしょ、牧師でしょ、何体のね牧師なんですか、逆であってごらんなさい。全然変わりますよ。人ってね、常に自分が正しいんです。正しいって主張すれば正しいとは言わないけども、まあ、そこまで言うのはこんだけやったんだからいいじゃないかっていう、どっちも結局自分は悪くないと思ってるんです。人ってね、自分が悪いって思わないんです。精霊が助けてくださらない限り、悪いと思っててもね、いや俺も悪いけどね、みんなだって一緒じゃないかとかね、いや確かに悪いよ悪いよ悪いけど、あの人だって悪いんじゃないのって、そういうふうに言うんです、ね。使徒パウロ、聖書の使徒パウロね、聖書の使徒パウロはユダヤ人として律法を守り、ね、パリサイ人と書いてますね、律法については責められるところがないって、一度でいいから言ってみたいね、もう律法については責められるところだからけ、穴があったら入りたい、なくても掘って入るしかない、もう 立法で裁かれたらもしこの瞬間死んでしまいますっていう、そんな感じですね。私なんかね、パウロみたいに言ってみたいですね。立法については責められるところがない、すごいですね。だからパウロが思わず私は正しいっていうような気持ちは分かります、ね、だからクリスチャンたちをね、いたんと思ってたからね、迫害して殺そうと思って燃えてたわけですね。だからスペアノが殉教した時に、着物の番をした時、おそらくね、おそらくですけどね、パウロは激しい涙を噛んでですね、ね、ステパノを見ながら、なんてやつだこの野郎はって思ったと思うんですよね。でステパノがですね、ね、父よ、この罪を彼に負わせないでくださいって時にね、何が罪だってね、俺はこんなにちゃんと守ってるのに、お前こそとんでもないやつだと思って、これね、もう怒り狂ってたと思うんですよ。自分は正しいと思って。パウロはあの時。ね、だから、改心した後に世間が言ってくるんですよ。ステパノの殉教する着物の番をしてたって。わざわざ言ってるってことは忘れられないシーンなんですよ。でステパノは最後にこの礼を受けくださいって言って、ステパノの時、キリストと同じようにしたとしたんです。自分に一生投げてくる人たち、その人たちのために、ね、この罪を彼らは忘れないであげてくださいって、彼らは何して分かっちゃないんですって言ったの。すごいね。それでね、その時に、その祈りを通して、パウロは、まさにその罪を神様は許してくださって、そして、もちろん十字架によってですよ、ステパノによってじゃなくて、十字架によって許されたんだけど、そのステパノによって答えられて、許されて、そして、光に当てられる。ダマスコ途上で。ね、新しい教会名作ろうかね。長崎エルサレム、ダマスコ途上教会。そしたらみんな悔い改めするよね。先週1週間何回私は正しいって思いました。声に出さなくても。先月1ヶ月間、誰かに何か言われたときに、私は間違ってない、あなたに何が分かるかって思いました。私は思ったです。私は人に当てつけて説教はしてませんので、誤解のないように。おそらくほとんどの人は自分のことを言ってると思ってると思います。そうです。あなたのことです。でも私のことです。人って悲しいぐらい自分は正しいんです。罪人だから。それが罪なんです。聖霊が働かない限り分からないんです。認めないんです。で、パウロは光に当てられて、あれ神の光。神の光に当てられるとね、闇は明らかになって消えるんです。パウロは初めて光に当たるときに、ね、あなたは誰ですかって言ったときに、ね、迫害してた、クリスチャンを迫害してることは、キリストを迫害してることなんだ、キリストは、キリスト、いや、イエスはキリストだったんだ、救いしちゃったんだと分かったときに、ああ、私は間違ってたってことに気づいた。そして彼は悔い改めたんです。ね、もし教会が、私たちクリスチャンが、本当にこの悔い改めが起こったときに、リバイバルは具体的に顕著になり始めます。クリスチャンは人に向かって指をさして、悔い改めろ、悔い改めろって言うんじゃなくて、本当に自分が悔い改めて、そこから流れていく、彼らは何しか分かっちゃいないんですって、さ裁きじゃなくて、どうか彼らを許してあげてほしいって。あなたの愛がなければ、聖霊が働かなければ罪は分からないんです。どうか憐れんでくださいっていう祈りを捧げたときに、いいですか？神様がその人に愛を注ぎ、光を注ぎ、罪を教えてくださる。そして人々は悔い改めて救われ始める。パウロは、そうやって救われたんですね。弟子様は十字架の弟子さえ乗られた。で、もう一つはね、別に悪いって思ってるわけじゃないんだけども、気づいない人が多い。例えば、何度か話しましたけど、私は、東京に、ね、大学時代行ってまして、浪人時代から行ったんですけど、まあ、浪人時代は帰ってこなかったんですけど、大学入ってからね、時々帰ってくる、帰ってくるとき電話入れたんですね、あ、もう帰るからってね、まあ学生勝手ですよね、突然入れてね、パッて帰りました。飛行機ほとんど乗らなかった、学生時代ね、ほとんど新幹線でしたね、東京、大阪だから、ね、それもパッて飛び乗れるから、ね、当時まだ高かった飛行機はね、パッて飛び乗ってね、で帰ってきたもんですね。そしたらね、帰ったらね、私の癖で冷凍庫を開けるんですね。必ず開ける冷凍庫ね。冷凍庫を開けたら私の好きなものはね、山ほどあるんですね。今でもそうなんですよね。大阪に帰るときは必ず冷凍庫を、もう、開けるつもりはないけど、気がついたら冷凍庫を開けてますね。ね、で、私は食べ物を見つける天才なんです。お菓子と食べ物ね。だから、野見山さんがどんなに隠してもダメなんです。 だから今日の愛さんから食べて書いとかないとダメなの。書いてない限りは食べる。で冷凍庫いいですか。冷凍庫入れたら名前書いてもダメ。冷凍庫入れたものは誰が食べてもいい、誰が飲んでもいい、そういう人は入れてください。これはもういつも言ってますよね、教会の冷凍庫は。それも約束ですから、使うのは構いませんが、なくなったなんて言っちゃいけません。冷凍庫入れた人はどうぞ誰でもご自由にっていう前提で入れてください。長崎教会の冷凍庫はそういうことです。いいですね。これもはっきりさせておきますよ、ね、それはもうそうです、ねね、そうじゃなかったら自分で管理してください、自分の何かで、ね、でまた話を戻しますけども、ね、そうなんですね。でだから当時学生時代帰ったらね、帰るとね、必ず私の好きなね、何日か煮込んだカレーライス、これが美味しいんですよね。今は分かりますけど、角切りの牛肉って高いんですね。知らんかった、ね、角切りのね、牛肉のカレーライスなんです、ね、何回か煮込んだゴールデンカレーなんです、ね、それからね、好きなものが出てくるんで、順番に私の好きなもので必ず寿司が一回取ってくれて、これで冷凍かけて私の好きなものいっぱい入ってる、ちくわとかチョコレートとか、ね、いろいろ入ってる、ね、ウインナーソーセージとか、まあ、いろいろあるんだよね、入ってる ね。でそれが当たり前で普通で別に何ともなかった。ある時ね、友達がね、京都に行きたいって言ったんで、別に京都みたいじゃなくて京都大学に行きたいってね、受け直したいって子がいたんで、私別に京都大学何の興味もなかったんですけど、友達が言うから、お前大阪だから連れて行けと言うからね、何で俺が連れていかなきゃいけないと思ったけど、まあいいやと思って連れて行って、まっすぐ帰るつもりだったの、別に家に寄るつもりだったけど、ここまで来たから帰るかと思って、フラット言ったの、フラット、これはフラットマウンティンなんて言うのかしましたけど、フラット言ったんですね。でフラット言った時に別に予告してなくて電話もしなかったから、あ、ただいまって言ったの。だからびっくりして親がですね、はぁって言ってね、でね、あ、ちょっと友達来たからちょっと寄っただけ、すぐ帰るとか言ってね、で部屋、家帰った。お母さんもお父さんもびっくりしましたけど、それでね、それでね、パッと冷凍庫かけたらね、なんもないんです。なんもないってあるんですよ、あるんですけど、私の好きなものはなんもないで、あったのはね、ものすごく質素な食事だったんですよ。本当に質素な、あ、びっくりしたやつね。慌ててですね、あ、じゃあ、寿司でも取ろうかとか言ってね、取ってくれましたけど、あ、ショックでした。こういう生活をして、私をされていたんだなってことはね、初めて分かったんですね。まあ、バカ息子ですよね。まあ、ドラ息子っていうか、バカ息子というか、もう、どうしようもないですけどね、その時やっと分かったんですね。で、その時初めて気づいたんで、ああ、そうだったのかって。人ってね、分かんないんですよ。別に自分正しいその時主張してませんよ。でも自分のことしか考えてないんです。親がどういうふうにして支えてくれてるかなってことまで考慮しない、思ってない、もう自分のことしか考えてない。だから何か必要があったら電話して、はい、送ってって感じですよね。どうしようもない息子でしたけども、まあ、そう考えてうちの子供は偉いと思います、ね、でも神様に対して同じようなことしませんかね。ものすごく自分中心のものを考えてませんか。キリストは祈られたんですね。彼らは何をしているのか自分で分からないんです。分かっていないのです。だから許してあげてください。全部私がその罰は引き受けますからって、この祈りを通して私たちは救われたんです。さて、私たちがその祈りに気づいて悔い改めて本当に神様に救われ、またクリスチャンとして知らない間に自分中心になって自分を正していったことに、神様の愛と聖霊の助けによって気づいて悔い改めたとき、今度は神様はチャレンジし始められます。ステパノのように殉教しようと言わなくても、十字架を負ってもらえませんかって言われることがある。私が正しいっていうところから、私がそれを引き受けましょうって言って、彼らを許してあげてくださいって、何をしてるか分かっちゃいないんですって、高ぶった意味じゃなくてね、私もそうだったんです、どうぞ許してあげてほしいっていう時をね、神は求めてくださるんですね。それを成熟って言います。年を取ったから成熟してるかって言ったらそうとは限りません。年を取った方が成熟するはずです。若いことの方がいいように言う時代になってきました。確かに若さは必要でしょう、精神的な若さ。しかし成熟しましょう。自分を正しいって主張している人は子供です。 子供のような素直な心で神を褒めたたえることは素晴らしいけれども、クリスチャンとしては成熟してほしいと思います。いや、成熟したいと思います。明らかに相手が間違っていても微笑んで引き受けることのできるキリストのような心を持ちたいですね。そして父なる神様に入りしてあげてくださいって、それが大人です。そういう大人が教会に5人いたら世界を変えれます。そうジョン・ウェスレーが言いました。本当にそうだと思います。自分は正しいという人は教会にいたら、教会ほど居心地の悪いところはなくなるでしょう。聖書知ってるんだから。26世人っていうのは、殉教するときに許しましたね。許しながら喜びながら、なんであんなに許して喜んでいたかといったら、彼らは天国を知ってて縁をしてたんですけども、同時に本当に神の愛を知ってたから、自分に槍を向ける人を許せた。そして自分を裁く人は許せた。なぜ許せたかというと、ここですよね。彼らは何をしているのかわからないんですって。そんなこと言わなかったけど、そのままじゃ地獄に行っちゃうんだよって、そのままじゃ一番大事なことはキリストを信じることなんだよっていうことを彼らは知ってた。で、彼らはそういうことをやるのはキリストを知らないから、本当に神の愛を知らないから、だからこれ殺したって私は死なないんだって、永遠に行くんだって、それ知らないからって、そういうことを知ってた。だからやって許せたんですね。パウロミキっていうのは秀吉のことを許し、ね、そして旧友 の私が一番感動したのは寺田半三郎ね、旧友なんですね。彼のクラスで洗礼準備会まで受けて、お兄さんは洗礼受けて、弟は洗礼受けて一歩手前まで行って、すごく自分を尊敬しているのに、なのにその人が自分を十字架につける、で殺さないといけない、ね、すごいと思いませんか。そのヘタラダハンダブロー逆に思いやってるんですよ。殺される方が、ハンダブローってね、あなたのことを恨んで泣かないよ、許してるよって言って、しかも彼は武士だから、自分 その武士の 部下がで、ね、部下たちが、ね、功労士は後ですけど、時代的には何かって言ったら仕返しをする、仇討ちをすることは美徳だったから、ね、許してるから恨んでないから、私はクリスチャン大名なんだから、そんなことはするなってことです。あれすごい余裕ですよね。ハンダブローって許してるからねって、恨んでなんかないから、ね、何も恨んでないから許してるからね、だからまあ天狗で待ってるぞって、お前今自分がしてることを分かってないだろ、心痛みながら苦しいんだろ、分かってるよって、すごい余裕ですよ ね。で神様って、ね、この人許してあげてくださいって言って天狗があるんですよね。で一人が改心したと言われてるんですけど、ハンダブローだと書いてないから断言できないけど、ハンダブローかもしれない。天国で会いたいですね。会えないかもしれない。最後まで自分の立場を守り、このようなことにしがみついてたら会えません。このようにしがみついてる人は神のものを受け入れません。これは知っててください。悔い改めたら永遠の命を受けます。天国に行けますが、本当にこの地上で神のものを受けたい、あるいはと思うなら、このようなものにしがみついていると神のものを失います。このコップを握ってたら右手で他のものはつかめないんです。この世の名誉、この世の富、この世の称賛、この世の人の何かことをギーッと握ってたら、神様あなたの名誉をください、でもあの人の名誉はもう失いたくないと言ったらダメ。それを捨てると神のものを受けれる。何度も言いましたよね。お猿を捕まえる方法、お猿っていうかゴリラかじゃないけど ね、こういうね、こういうのをね置いといて、こうなんか、まあ、大きい丸に置いといてね、で猫は手を突っ込めるだけ置いてね、見れるようにするんですね。中に石かなんか置いておくんですね。だからね、お猿がですね、お猿ってゴリラかなんかやってきてね、その中なんかのどくん、なんだろうと思ってね、でそれをね、なんかなんとなくおいしそうにするかなんかするんでしょう ね、重いんですよ。でもね、でパッと手を突っ込む、で握る、で握った瞬間出ていくんです。パッと離した瞬間、離せばさっと逃げれるのに、 お猿かゴリラか忘れたけどは決して離そうとしない。握ったままこうやって逃げる。だから捕まえられる。皆さん、私は進化論は信じていませんけど、皆さんはお猿ですか。ペイチャンネームは猿木原。モンキーパンチって言われましたね。ああ、そうか。名前言ったら怒られるかな。まあ男性だからちょっとすみませんね。愛情表現。モンキー小川。大川なんて先生に怒られるから。モンキー小川。ね。猿木原。まあ、女性は言いませんけども。それとも、ですかね。パウロミキみたいに神様の、ね。さっと捨てますかね。ですか。本当にこう、ね、キリストの心っていうかね、こう本当に成熟していくっていうことなんで、昨日言ったらね、もう一人ね、何度も説教したんですけどね、ちょっと違った視点で言って、トマス・ムーティーね、もうね、あの人ね、もうケニアの牧師ですけどね、彼は例の戦いの歌でしたけど、新学生の時ね、何度も見ましたけど、イスラム圏のとこ行ってね、900人の村だったと思うんですけどね、900人だったと思う、ちょっとすいません、900人だったと思うんですけども、の村に行って、で英語を教えながら伝道するようにした訓練でね、新学生の時。そしたらもうイスラムの村で石投げられて、家を焼かれて、そんなことを繰り返された。で彼は例の戦いの歌だったから、その頃からもう断食をして祈り、ね、例の戦いをしていろんなものを縛ったけど何にも変わらなかった。そしたらある時祈ってたら神様が言ってきた、Forgiveness って許しですね、彼らを許しなさいって。神様が彼を言ったんだよ、いや許せったってね、彼らは悪いと思ってませんよって、いやそれどころは正しいと思ってる、彼らは自分が正しいと思ってね、クリスチャンおかしい、間違ってると思って、正しいと思って正義の名のもとに家を焼き、正義の名のもとに石を投げてるんだ、悪いとなんて思ってないって、許しようがないじゃないですかって時に主は言ったの、バイフェイス、信仰によって許しなさいって。私が十字架があった時、誰一人私が悪いと思ってなかったし、この私の十字架が自分のためだと思っている人は誰一人いなかったって。今までね、だから許すってことなんですけどね、この時イエス様は彼らは何をしてか分かっていないんですって言ったんです。おそらくトマス・ムーティーも許しなさいって、あそうか、彼らは分かってないんだって、キリストの愛を知らない、キリストの体験してないから、この永遠の命を知らない、だから自分は正しいと思ってるから、神様を本当に知らないから、だからそうなってしまうんだ、そうか、彼らは本当に分かってないんだ、はあ、許してあげてほしい、許し、私は許しますということをそこで初めて彼で祈る、許しますってね、信仰によって許しますって言って、そして許したら、じゃあ許したなら愛を示しなさいと言ってね、これ本当にしないと愛を示せませんもんね、だから、ね、愛を示しに行く、つまり神様の愛を示さないと人は罪が分からないから、示しに行ったら最初ね、パーンって叩いてね、また石投げられてね、3ヶ月間許し続けたんです。彼らを許してあげてください、何をしてるか分からないんですって、何をしてるか分からないんですって言って、3ヶ月目、1人救われる、1人本当に神の愛に出会って救われる。そしたらそこからダダダダダダダダと救われて、村が全部変わって、クリスチャンの村に変わったんですね。許しってすごいでしょ。なぜか、十字架の力を解き放つからです。私は正しいんだ、あなた何も分かってませんね、こんなに私が頑張ってるのに、何言ってんですか、裁かないで、もういい加減にしてちょうだい、私はこんなに頑張ってるのよって言ってる人、あなたを通して神の愛は流れません、あなたを通して神の技は起こりません。どうしてかって、それは十字架と全く逆なんです。十字架を通して神の力を解き放たれ、十字架を通してこの世は神の国が来るんです。この世に この地上はサタンの支配の中にあるんです。そのサタンの支配の中に神の国、神の支配をもたらすのは十字架の力なんです。で、十字架の力が解き放たれるとき、復活の力が溢れてくる。で、イエス様だけが十字架あったんですが、私たちその十字架って許されたものとして、いいですか、キリストと共に歩み始めると、本質的に歩みは違うけども、あなたに言われる十字架が来る。その十字架を引き受けて、彼らを許してあげてくださいって、何してか分かっちゃないんですよっていう祈りをキリストと共に捧げながら、私は許して愛していくならば、神の力が解き放たれていく。瞬間に変わる人もいれば、3ヶ月から人も1年から人もいるでしょうけども、必ずね、十字架は勝利します。で、この祈りを捧げますかっていうチャレンジなんですね。私ね、 人に説教してませんよ。今日私は自分に説教してます。すごくね、これ語られたんですよね。彼らは何をしてるのかは自分で分からないんですって。確かに私は分かってなかった。でもイエス様がこのようにしてくださったおかげで、本当に神様の愛に触れられて、この祈りをしてくださった方々がいたので、死を体験して私は救われ、神の愛を知った。そして今度私がこの祈りをしているときに、今度は人々がその神の愛に出会い始めるんだなってことを思ったんですね。長崎教会も今ね、成熟に向かっているんですね。ダマスコ途上成熟教会、ね、どうぞお互いにですね、もう自分は正しいって主張するのはやめましょう。大丈夫、正しい時は神が知っておられて、言わなくったって分かるから。主が言った時だけ言ってください。それなんか特別な意味があって主張しないと、特に世に対してはっきり言わなきゃいけない時ってあるから。ね、今日はそのことをね、メッセージに言われたんですね。で、この祈りっていうのは必ず答えられます。イエス様は十字架で祈ってるんだから。そして神様はその罪をその人に負わせないで、十字架の恵みを添えて、なんか光を当てるんですね。よくね、どうかあの人に光を当ててくださいっていう人がいるんですけども、その時に私は正しくて、あの人は間違っている、もう何がもう分かってないわ、もう神様光を当ててちょっと懲らしめに合わせてくださいって言ってる時はね、あなたは懲らしめに合います。本当に、本当に、いや、これはね、お前経験者が語ってんだから。本当にそうじゃないってね、ああ本当に、ね、あがやらを許してあげてくださいってね、私もそうでしたけども、本当にあなたの愛がないと分からないんです、憐れんでくださいって、ね、またね、私も許してますから、神様あなたは許されてますよね、どうぞ憐れんでくださいっていう時に、神の愛と光はそこに連れていくってことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。今日はそこまでにしましょう。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。十字架にかかる前にゲッセマネで血のような汗を流しておられた主よ、あなたはそこで勝利を捉えて十字架に向かわれ全うされましたが、なんと十字架の上でさえあなたは祈り続けられました。命を懸けて私たちを愛してくださって、私の代わりに神が神に捨てられるという驚くべき、ちょっと理解を超えたことを示す愛の時に、誰一人そのことを分からずにあなたを非難し中傷し弟子たちも逃げていた中で、あなたはその十字架の上でさえ祈られました。帰らないのしか分かっちゃいないんです、帰らを許してあげてくださいと。神様、あまりにも深いあなたの愛とあなたの大きさに、もう感謝しか何もありません。ただただあなたの愛をありがとうございます。そんなに大きな愛で愛された私たちが、そこまでして私たちを救い出しくださった主よ、私たちもどうか少しでもあなたに近づいて成熟していくことができるように、クリスチャンとしていつまでもいつまでも自分は正しいと主張して、こんなに私は傷ついている、こんなに私は傷んでいる、そうやって 自分の義を主張して、そういう生き方から解放されて、本当にさらに愛されたものとして帰らわれんでくださいと。イエス様、本当にあなたと共に十字架の祈りをすることのできる聖受刑と私たちを導いてください。そして私の愛する者たちが、敵対している者たちが神の愛に触れ、神の光に照らされて、本当に自分の罪に気づき、聖霊によって悔い改めて救われ、神の人生を歩めるようになるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。言われました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、導きを与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ、新しい聖霊の風を吹かせ、体を心をリフレッシュしてください。体の疲れ、心の疲れをあなたがリフレッシュして、新しい風、新しい体、新しいリフレッシュをしてください。体も心もイエス様って見せる、リフレッシュされなさい。背中の痛み、心の痛み、イエス様って見せる、癒されよ。イエス様ありがとうございます。導きを求めている方に導きを表してください。お願いいたします。イエス様感謝します。具体的に語ってください。ありがとうございます。右側に来なさいと主は言われます。左側ではありません、右側に来なさい。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き子犬が吐けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。